それでは先ほどお話ししましたけれども、2月11日の日ですね、被災地だったんですけれども、5時から準備に入って6時から、愛知参会の時を持ちました。それで、フィリピンの方が13人、それからフィリピンの方は12人、13人かな、でコンゴの方が1人ですね、それからヨンボさんですけれども、それから全部で大体40名を超えて50名近く集まったんですね。シーバ牧師国際も来てくださってですね、50名近く集まったんですけど、本当に楽しかったんですね。9時ぐらいまであったんですけども、まあみんなその後も残っておりまして、うちの四男、今ドラム叩いた方がですね、終わった後、隣に行ってですね、テスト前だったんですけれども、珍しく夜遅くまでテストをしておりました。で、その時にですね、ぼそっとですね、こんな楽しい教会は、日本にあるのかなって言ったんですね。びっくりしましたよね。それぐらい楽しいひと時だったんですね。で、ある姉妹の方はグラタンを作ってですね、自分は来れないけどってお手紙をくださったり、ある方は、駆けつけてきてですね、たくさんご食事を持ってきて、ちょっとどうしても用事があるからってすぐ帰っていかれたんですけど、そうやって駆けつけた方もいらっしゃって、本当に楽しい時を持ちました。今回来れなかった方もいらっしゃると思うんで、ぜひまたね、次回、定期的に持ちたいと思ってますので、本当においでください。今回本当に楽しかったんですね。だからちょっと短くしてるので、その全部は、ちょっと出せませんが、今回そういうつもりで映像を撮ったんじゃなかったんでですね、ちょっと見ていただきたいと思います。短い映像ですけれども、はい、お願いします。お仕事とかいろんな理由で来れなかった方がいらっしゃるの、ほんの短い映像なんでちょっと全部は出せないんですけれども、ただ楽しかったのですごく暖かかった、すごく暖かい楽しさがあった、2時間、3時間ぐらいでした。ぜひですね、あと、定期的に行いたいと思っていますので、ぜひおいでください。 で今日は教会のことをお話をするんですけど、その温かい、まあ、そういう交わりができる、なぜそれができるかというと、その中心にイエス・キリストがいるからなんですけれども、今日話するその土台に祈りがあるからなんですね。本当に私たちの交わりや、まあ、交わりというのは、まあ、まあ、関わりですね。あるいは賛美が本当に神様、楽しかったり祝福されたり、それで癒されたりするのは土台に祈りがあるからなんですね。で、この祈りがあるかないかで、全く意味が変わってまいります。そのことをね、今日はお話ししたいというふうに思うんですね。で、今週ですね、アメリカにチームが行きます。秋元牧師は一人で行かれますけれども、ロサンゼルスとサンディエゴだったっけな。それと最後にデンバーに行かれますけれども、それでまあ今週も急遽ですけれども断食をすることになりました。で、皆さんね、それぞれお仕事があってとても断食できない方もいらっしゃるでしょうけど、月曜日は私で、私は火曜日から外部方針に行きますので、火曜日が野見山副牧師、水曜日が、私の妻の純子牧師で、木曜日は酒井牧師が担当しますので、たとえ一食でも、あれ食事が抜けなくてもいいので、ぜひ時間のある方はですね、どこかで、どんな短くてもいいので、ぜひ教会に来て一緒に祈ってほしいと思うんですね。海外選挙は関係ないって思えるかもしれませんけど、全然関係なくないんです。その祈りが、実はその選挙の働きを進めますし、あともう一つは、来週もたれる白馬スネルゴイキャンプね、そのための準備もいたします。どっちも関係ないっていう人もいるかもしれませんけど、関係なくないんですね。それを通して自分が行かなくても必ず祝福を受けるんですね。だからぜひどこかでね、一緒に加わっていただければというふうに思っていますので、ぜひ心に覚えておいてほしいというふうに思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思います。使徒の働きの今日は12章。ちょっと長く読んでいただきましたけれども、これはもう何回かお話ししていますけれども、ペテロが捕まっていて、でも普通ならばもう殉教する。もう普通ならばとても助からないところを奇跡的に助けられて、そして、救われるというところですね。教会の祈りを通して、そういう有名な箇所であります。まあ、昔から長崎にいらっしゃる方は私が時々説教しますので、よく知ってる箇所だと思うんですけれども、あんまり同じ箇所を説教するのは私は好きじゃないんですね。だけど、今日はなんかね、別の箇所をするつもりだったんですけど、ここをすごく流されたので、ここを話したいと思いますね。で、一節から見ていきますよ。その頃、ヘロデ王は、教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと。まあ、ヘロデ王はヤコブを捕まえて、まあ、迫害の時代ですね、まあ、殺してしまったわけですね。ヤコブは殉教したわけです。それが、3節、ユダヤ人の気に入ったのを見て、まあ、ユダヤ人は当時キリスト教を迫害しておりましたから、まあ、今でも迫害してますけれども、ユダヤ人が気に入ったのを見て、ヘロデ王は、まあ、政治家ですから気に入られたので、次にはペテロも捕らえにかかったわけですね。ペテロは巡弟子のリーダー、ヤコブは一番年長だった人ですね。最初にヤコブを捕まえて殺し、今度はリーダーのペテロを捕まえて殺そうと思った。しかし、タネパシパンの祝いの時で、これは水越祭りがこの後なんですね。で、水越祭りが終わってから殺そうと思って、祭りの時に殺すとまずいのでね。まあ、長崎で言えば、一番盛大なお祭りは、くんちだと思いますけれども、まあ、長崎の人はくんちと怒りますね。おくんちと言うそうですけども。すいません。私はおつけないので意識して、くんちです。ね。偶像の祭りですので、キリスト教迫害のために生まれた祭りですので、ね。あれ、はっきりキリスト教を迫害するための前と祭りですのでね。で、その、まあ、くんちが一番大きな祭りですけれども、その、イスラエルにとっては、この水越の祭りっていうのは、出エジプトしたことを祝ってする、まあ、今でも言われている。今でも世界中からこの時は、イスラエルに集まってくる特別の祭りです。三大祭ってあるんですけどね。だから、その祭りの後にってことだったんですね。それが4節に書いてありますね。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して、感謝したと。4人1組で4組だから16人。で、順番にやるわけですね。まあ、さすがに4人で回すと、1人当たり6時間だから、寝ないで済むと。しっかり目を覚まして監視するって、当時のローマの兵隊はすごく強力でしたから、もう厳重な監視だったわけですね。で、それは水越の祭りの後に民の前に引き出す考えだったからと。水越祭りが終わった後に、ペテロを見せしめのために殺そうと思ったわけですね。で、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたって書いてあるんですね。で、教会が彼のために神に熱心を続けていたと。で、今ね、皆さんの友人で牢屋に閉じ込められている人は、まあ、おそらくいないと思います。まあ、国によってはね、そういう状況になったり、あるいはちょっといろんな理由があって今、そういう人はいるかもしれませんが、まあ、おそらくいないと思うんですね。でも、実際の牢屋に閉じ込められてなくても、引きこもりで出れない方は、結構今の時代、たくさんいるんですね。 幼い人や若い人だけじゃなくて、随分年を取っていても結構いらっしゃいます。それからあるいはそういうことはなくて、見た目には全く普通にしてるんだけども、心がすごく縛られていて、どうしても許せない人がいて苦しんでる人とかね、普通にしてるけど実は恐れや不安に縛られていてね、いる人たちとかね、いるわけですね。今最も人が多く集まるところっていうのはね、どうかというとですね、ちょっと前では精神科だったんですけど、今は精神科じゃないですね、心療内科なんですね。ね、つまりね、心が病んで傷んでる人っていうのは非常に多いんですね。で、一見するとそうでなくて、実はそういう人がたくさんいますね。で、それはある意味で、老に縛られてるのに似てるんです。見た目はそうじゃなくても、実はあることに縛られていたりして苦しんだわけですね。で、そういう方がいるわけですね。で、この時ね、教会は、ペテロが、まあ、指導者が、この牢に閉じ込められていて、自分ではどんなに頑張ってもそこから抜け出せないわけです。しかも、当時のローマってのは強力な軍隊ですから、そのローマの強力な監視のもとにいたわけですね。次を見るともっとすごいですよ。ところでヘロデが彼を引き出そうとした日の前夜、前の夜、ペテロは日本の鎖につながれていて、二人の兵士の間で寝かされて、寝ておいて、戸口には番兵たちが牢監していたから、ものすごい厳重なんですね。つまりペテロは自分でどんなに頑張ってもそこから抜け出せない、助け出しようがなかったですね。まあ、もちろんペテロは助かろうと思ってなくて、どうももう殉教覚悟したようです。いい意味でね、もういい意味で殉教覚悟していて、ヤコブの次は私なんだなと思って受け取って感謝していたと思われます。だからペテロ自体ももう助かりっこない、もう無理だと思ってたんですね。で、諦めたってよりもそれで殉教してもいいぞと思ってたんですね。ところがね、教会は諦めないで祈っていたんです。皆さんの周りに本人はもう私は治らないとか、もう私はこのまま変わらないとか思っている人がいるかもしれません。で、あなたも一緒に諦めるなら、あなたはイエス様を本当に知ってない。本当にイエス様を知ってるなら、本人が諦めても諦めないで教会に来てください。自分で戦いと言いませんから、教会に来てください。そして教会に来て一緒に神に向かって叫び出すと、本人が諦めていても神の手が動き始めるんですね。本人がもうダメだと思っていても神の手が動いて、そこから奇跡が起こり出すんですね。で、この時ね、教会はペテロのために熱心に祈り続けていた。だから熱心に祈り続けていたんですね。で、そしたら何が起こったかというと、奇跡が起こったんですね。7節。すると突然、サブンリーですね。で、使徒行伝のキーワードはこのすると突然なんです。すると突然ということは、その前は、ですね、すると突然奇跡が起こるから、その前は大変なんです。で、多くの人はこのすると突然の後が好きなんです。もちろんそうですね。すると突然の後よく話される。でも実はそのすると突然の前があるんです。で、皆さんの人生の中に、お互いの家族や友人の中に、本当に縛られていたり苦しんでいたんだ人がいたとして、ね、繰り返しますよ。本人が諦めても、私たちは諦めないでほしいんですね。なぜか、頑張れてるんじゃないですよ。教会に来て、イエス・キリストの名によって父なる神に祈るなら、神の手が動き出すんですね。どんなに不可能だと思っても。この時、ペテロは、絶対助けっこなかったんですね。それは本人もそう思ってたし、実は、後で言いますけど、祈ってた人たちもそう思ってた。でも彼らはそう思っても、祈ることをやめなかったんですね。ね、そうするとですね、突然、ね、主の御使い、天使がやってきてですね、私はまだ天使に会ったことないんです。あ、聞いてみようかな。今日天使に会ったことのある人。いや、遠慮なく。時々いるんですよね。で、それは本当に天使に会った場合と、ちょっとおかしくなってる場合とかあるんですけども、本当に天使に会う人もいます。ね、私はまだ会っておりません。ね、で、そのうち会いたいですよね。天使は聖書に書いてある通り本当にいます。ね、私はまだ会ってませんけど、で、この時ペテロのところに天使がやってきて、そしてですね、天使って、なんかすごくあったかいですね。光が牢を照らして天使がやってきますね。まず脇腹を叩いて、起こすわけですね。起きなさいってね。で、急いで立ち上がりなさいと。ね、それで鎖が彼の手から落ちるんですよ。ペテロ何もやってないでしょう。ペテロを縛っていた鎖が、何もしてないのに切れるのです。なんね、主が手を伸ばすと、その人を縛ってる、心を縛ってる、恐れや不安は、取り除かれるんです。主が手を伸ばすと、 その人を縛っている憎しみや悲しみは断ち切られるんです。姿を伸ばすと、その人を縛っているもう俺はダメだっていう諦めや過去からの束縛が解放されるんです。こういうことはね、しばしば起こるんですよ。で、この時ペテロはね、この二人の癖が切れた。そして天使が言うわけですね。帯を締めて靴を履きなさい。なんか優しいですね。なんか朝のうちの姿みたいですね。早く起きなさいと言って、ね、ランドセル、まあランドセルも今いないけど中学生だから、ね、ね、帯を締めて靴を履きなさい。彼はその通りにした。すると、上着を着て私についてきなさい。上着着てってね。ものすごく丁寧に言いますよね。で、ついてこいってわけですね。で、面白いのは、それで外に出ていくと、ね、天使ついて続くわけですよ。彼には見つかりのしている事柄が現実のことだと分からず、9節。幻を見ているのだと思ったと。つまり、ペテロは、現実に起こってるんですけど、現実だと思ってないんです。あ、幻を見てるんだなと思ってるんです。もっと彼は夢かな、あるいは幻かなと思ってるんですよね。ということは、現実にこんなことが起こりっこないと思っていることが起こったんです。現実にこんなことが起こりっこないと思っていることが起こってたんです。だからペテロは、あ、これ幻なんだろうなと思ったんですね。で、なんで、イエス様を信じている人には、現実に起こりえないことが起こってくることがあるのであります。以前話したことがあると思いますけども、ね、うちの娘はですね、離れている娘がですね、バレンタインデーにチョコレートを送ってきました。木原家の男どもに。で、男どもは今4人いるんですけども、離れてる子にも送ったみたいですね。男だけじゃなくて女どもにも送ってきてですね、今7人送ってきたんですね。で、いる子は誰もくれないんですが、離れてる子はくれましたね。それで、その子がですね、高校時代からそうだったんですけど、試験になるとよく祈る。で、祈って試験を乗り越えてきた子なんですね。で、神様を信じてる。固く。試験で神を体験してるから。ところが大学3年の時に、奨学金をもらってるんですね。返さなくていい奨学金。で、返す奨学金は成績が普通でも問題ないんですけど、返さなくていい奨学金っていうのは成績があるレベルじゃないとダメになるんですね。で、彼女はそれをもらえなくなると大学を辞めなきゃいけないんですね。親から仕送りが一銭もないからね。で、だから、どうするかというと、こう、祈ってやってきたわけですね。で、今まで祈って乗り越えてきたんですけど、この前、去年ですね、ダメだったんですね。テスト前になると必ずメールが来るんです。袴の時でした。もうどうしようもない、ダメだってね、SOS が来るんですね。それで祈ったんですね。なんとかなったんだろうと思ったら、もう全く何ともならなかったと。で、今度はついにダメだったと言ってですね、帰ってきてがっかりしたから言ったんですね。死に蘇らした神だから、テストが終わった後でも奇跡を期待して感謝して祈りなさいと言ったら、素直ですね、感謝して祈ったんですね。試験が終わってから。もうダメだった後から。ね。そして、また戻っていきまして、9月に連絡が来ました。いきなり、神は生きている。ありえない。神様は本当にすごいとか書いてあってですね。今までの大学生活入って一番成績が良かったって。で、こう、そんなところで言いました。先生もしかして、採点間違えたのかもしれない。本気でそう思ったんだと思います。本当にできなかったみたいですね。なのに、一番良かったんですよね。いやね。こういう話をして単純に信じる人はあなたにも奇跡が起こります。ある方はね、受け取らないんですよ。あれはね、彼らはね、ペテロも信じれないことを、実はこの後言いますけども、祈ってた人たちも信じれなかったことに向かって祈ったんです。そしたら神様はペテロを助け出して、天使がやってきて、本当に助けたんですね。で、ペテロは幻を見てると思った。つまり、ありえないと思ったから、あ、すごいなって、これ幻なのは何の意味かなと思ったんですよ。本当に助かってると思ってないんですよ。ね。いやね、そういうことが起こるんですよ。自分だけじゃなくて、あなたの愛する人に。どんなにあなたが愛を注いでも、どんなにあなたが時間をかけても、どんなにあなたがお金をかけてもできないことってある。でも、教会に来て、神に祈ったら、神様は手を伸ばされるんです。知ってますか？教会に来て祈ってない人は知らない。でも教会に来て祈るとそれが起こるんです。で、個人で祈ってももちろん神は答えます。でもね、新約時代は教会を通して神は働くんです。特に日本人が教会に来ようと思ったら代価を払わないといけません。今や小中学生も勉強で忙しい、クラブで忙しい、高校生も就職試験と、受験で忙しい。みんな忙しいのです。 大人は当然忙しいんです。そんな教会に来て祈ってる時間なんかないって言うんです。そして自分で一生懸命頑張るんです。でもはっきり申します。奇跡は起こりません。あなたのできる精一杯のことは起こります。あなたのできる範囲のことは起こります。あなたが頑張った範囲のことは起こります。でもそれ以上のことは起こりません。でもあなたが本当に神様に頼んで、時間を割いて、横に置いて、神様を優先して、御からの教会に来て、時間と心と場所を、あえて下げて、神のもとに来て、祈ると、神の手は動くんです。ちょっと大事なことがあるんですよね。都合のいい時だけ神に叫んで助けてもらう。助けてくれるんです。神様憐れん深いから。でも、本当に奇跡が起こるときは、あなたの神様は心を求める。で、心っていうのはね、ですか？口先だけじゃないんです。心が入ってる人は時間をかけるんです。心が入ってる人はお金をかけるんです。心が入ってる人はそのために代価を払うんです。それを払わないで、心を捧げています、心を込めてますというくらい言っても、そんなのは偽物です。いやですね。人はどんなに一生懸命やっても、まあ、裏切るという言葉が悪い。答えられないことが残念ながらあります。でも、神様は裏切ることは決してありません。神様は約束破ることは決してありません。ね、この時ね、彼らはね、ペテロのために祈った。そしたらですね、彼らは一生懸命祈ってたんですよ。その時奇跡が起こったなんて思ってないですよね。一生懸命祈ってたら、天使がやってきて、しかも面白いのはね、伝やって書いてあるでしょ。ね、つまりね、ギリギリ直前。どうも面白いけど、神様の技ってのはギリギリ直前が多い。いつもとは言いませんが、どうも多い。だから皆さん、簡単に諦めないこと。ギリギリ直前が多い。で、さっきのあの娘の話をしたら、ギリギリ直前じゃないですよね。終わった後でしょ。どうしようもないはずなのに、そこから逆転が起こったじゃないですか。あのね、この時もね、もう次の日になったらね、殺されるはずだったんです。その前夜ですよ。ギリギリ直前なんですね。あの、もうダメだと思わないでくださいね。死んだ後に復活した方を信じてるんですから。それ二度と死なない生きている神様を信じてるんですから。ね、そしてね、ね、まあ、そしたら面白い。十節。彼らが第一代の栄章を通り、町に通じる鉄の門まで来ると門が一人で開いた。自動ドアですよ。鉄の門が。鉄の門っていうのは鉄の門なんです。そんな簡単に開かないんです。この時代自動ドアはないのです。どんなに硬い鉄の門も、神が働かれたら簡単に開くん。今の時代自動ドアに行ったっても電気入ってないとこじ開けないといけない。でも神様が働くと鉄の門だって開くんですね。固くなな心の門がありませんか。もうこれは無理だと思いたくなるような固くなな心の門。あるいは、ね、もうこれ不可能だっていうような、もうね、まあ、言いましょうかね、負債の門。負債って夫婦じゃなくて借金ね。負債の門。あるいは、もう無理だって思うような、いろんな門がありますよね。でも、主が働かれるとその門は、開くんです。開くんですよ、皆さん。これね。で、人の心っていうのはね、そんな簡単に変えれないし、固くなな心っていうのは難しいんです。こじれた心も。ところが、本当に主が与えてくださると、嘘みたいに開くことがあるんですね。まあ、まあ具体的に言うと分かっちゃいますから言えませんけど、ある時ですね、ちょっと私たちの方が、あの、ちょっと、まあ、非常識というかきちっとしなかったので、猛烈に怒られたことがあったんですね。それでですね、私と妻と、もう一人で、もう一人僕と一緒に三人でですね、菓子箱を持ってですね、必死に乗ってですね、行きましたらですね、あの、嘘みたいに変わってた。あの怒りは何だったんだっていう。そういうことがあるわけですね。それ一回じゃなくて結構そういうことってあるんですよね。それであの、本当にあの、変わるんですよね。これは面白いな。その時は自分だけじゃなくてね、教会で乗ってもらいね、実は祈りの ネットワークで回してね、あの、公にはできないけど、密かに日本中で祈ってもらったの。これでね、もう何を言われても、もう、はい、はい、しませんでしたって、もね、私はそれは苦手なんですよ。妻はね、得意なんですね。もうクレーム係が好きだって人だから。で、私はね、 私は逆にクレームを作ってしまう可能性がある人だから。でもね、もうね、やっぱり一緒に行ってね、何言われても我慢、もう感謝しようと思ってね、もうね、ああ、もう腹を決めてですね、もう絶対にもうね、何言われてもいいと思って言ったらね、嘘みたいに変わっちゃったんですね。具体的に言えるんですけど、ちょっとね、具体的にちょっと今まだ言えませんけど。でね、見事だなぁと思いましたよね。それで、その時妻が言いましたよね、嘘みたい。これだけ見たらなんか私が今まで嘘ついてみたいじゃないっていうぐらい変わっちゃったんですよね。なぜ変わるのか。教会の祈りですよね。神が働かれたら変わるんですよね。相手は全く世の人ですよ。クリスチャンでも何でもありません。いいですか皆さん。全くの世の中で神は手を動かすことがおできになるんです。そして、あとね、で、その時ペテロは我に帰ったとね、天使が離れていった後に、外に出て、通りを進んでいって、天使がパッと離れた。もう大丈夫ってとこまで来て天使が離れた。で、もう大丈夫ってとこまで天使が連れてってくれたってことは、皆さん、大丈夫ってところまで、ちゃんと神は導いてくれるんです。お子様一人旅ってのがあるんですね、飛行機乗ると。それはね、こっちの人が連れて行くとね、入り口のところでね、女の人がですね、本当に賜物の人はニコニコ笑いながら、賜物でない人は職業笑顔を浮かべながら、わかりましたって受け取ってくるわけですね。そして飛行機乗せてくれて終わったら、また今度、向こうのお迎えの、人のところまで連れてってくれるんですね。でちゃんと聞いてってくれて、責任を持って、その飛行機に乗せて降ろして、そのお迎えの人のところまで連れてくる。お迎えの人は見つからないと必死に探してやるんですね。だから、そこまで連れていかないといけないから。世の中でもそうなんです。ましてまことの神様が、きちっと皆さんを大丈夫なところまで手を持って引いてくれないわけがないでしょう。もしそう信じてないなら、あなたの神様はどこがおかしい？それは聖書の神じゃない。聖書の神様はきちっとあなたが大丈夫なところまで連れてってくれますよね。そして天使が離れた後に、はっと我に返る。ここで初めてペテロは。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。つまり、ここまで幻だと思ってたんですよね。つまり、ありえないことだから。そんなことは起こりっこないから、幻だと思ってた。ね。そして、主は御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤ人たちが待ち構えた全ての話題から、私を救い出しくださった。助かったんだ！面白いな。その次の瞬間ですよ。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行ったと。そこに大勢の人が集まって祈っていたと。助かったと思った瞬間分かったんです。あそこで、マルコの家で、みんなきっと祈ってくれてるんだって分かったんですね。でもね、祈りってね、目に見えないけど、現実的に力があってね、祈られてると分かるんです。実は先月私はある国に行って、地下教会の指導者の方と会ってきました。お話をしてきました。ね。その時、通訳がいるんですけども、ね、通訳の人はまあ半年くらい勉強しただけで、まだそんなに大丈夫かなって心配だった。本人も大丈夫かなって心配だった。で、実は、これも密かにみんなに祈ってもらった。公にできないからね。そしたらですね、ものすごくスムーズに行くんですよ。私、感動してたんですね。あるところまで。あるところまで行ったら、ふっとなんかね、急になんか詰まり出してですね、それでなんかうまくいかなくなったんですね。ぎこちなくなったんだ。あるところまでものすごく行って、あるところ行ったら、ふっとぎこちなくなったんだ。で、その瞬間私分かったんですね。あ、バックの祈り、切り替えたな、ね。ちょうどその時間祈り会教会だったんですけど、祈りをやめたか、違う祈りに切り替えたなって、すぐ思ったんですよ。実は。それでね、終わった後にメール打ってですね、ここまでよかったけど、ここら辺からちょっとなりましたって言ったら、すぐ返事が来ました。すいません。もう大丈夫だと思って、違う祈りようにしましたって書いてあげる。これはね、現実なんですよ。祈りって目に見えないけど、本当に生きて働く力なんです。これは。海外選挙行った方はよくわかります。海外選挙行くと本当にみんなバックで言ってくださいですよ。日本中、世界中でね。そしたら、本当にはっきりわかるんですね。のどみ姉妹がフィリピンに行った時ですね、一回もつぶやかず、一回も文句を言わず、何があってもにこやかで明るくてですね、証の時なんかこう前に立ってですね、右手を振っただけでみんなが笑い出してですね、もうそれだけでね、集会の雰囲気がガラッと変わって明るくなって、本当に楽しくなったんですね。で、本人は言ってました。もうこんなに祝福された、また行きたい、また行きたいっていうぐらい、簡単ですよね。バック祈りがあったからですよ。これ真面目に言ってんですよ。祈りがあると全然違うんです、これは。で、ペテロはすぐ分かったんです。助かった！と思った瞬間に、あそこで祈ってるって。 で、長崎教会、そういう教会になりたいですよね。ね。癒された、あ、教会で祈ってくれてるんだってね。解放された、祈ってくれてるんだってね。仕事が取れたって祈ってるんだなってね。そう思っていただける教会になりたいですよね。あのね、ペテロははっきりしたあそこで祈ってる。だからすぐにそこに飛んでいったんですね。ね。彼が入り口の戸を叩くと、ね、ロダという女中ができた。ロダさん。ロバじゃないんですね、ロダさん。ね、出てきまして、ね。ところがペテロの声だと分かると、喜びのあまり、門を開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを皆に知らせた。嬉しかったんでしょうね。つまりさん、ペテロ助けてください、ペテロ助けてくださいってこう、真剣に言ってた。無理だと思ったけど。そしたら、戸を叩くから誰かと思ったら声が聞こえてきた。ペテロの声が聞こえてくる。え？ペテロって、開けもしないでですね、ペテロよ、ペテロってこう、喜んでいったんですね。体験ありますか？こういう喜びの体験。私は自分の子供が受験の時ですね、ね、まあ、ちょうど今受験シーズンだから、受験の時ですね、春ね、不可能と言われたんですね。でもまあ、その後神に、うちの妻が示されて、ある学校を受けましてね、で、雨の日でした。発表の日がね。送っていったんですね。で、息子を先に行かせてですね。で、私は待ってたんですけど、待ちきれないんですね、親っていうのは。だからね、もう車ほったらかしにしてね、見に行ったんですね。そしたらね、番号があって通ってたんですね。そしてですね、すぐ息子を見つけてね、息子が喜ぶ前に私喜んじゃった。やったーとか言ってですね。そしたら息子が喜べなくて困ってました。なんでそんなに喜んだかわかりますか？まあ、どの親でも喜ぶでしょうね。私のはちょっと違ったんですね。祈ってましたからね。かなり祈りましたからね。やっぱもう体中から喜びが湧き上がってくるんですよね。祈ってるとそれが起こりますよね。癒しでもそうでしょ。同じ人が癒されても、ある人はものすごい喜び、ある方はよかったねって喜ぶんだけど、その手で割る差は何か。祈ってる人は喜びが溢れてくるんです。これは本当に。で、この時ロダはね、嬉しくて思わずね、みんなに、ペテロよ、ペテロとか言ったらですね、みんなはハレルヤって言わなかったんです。なんて言ったかというと、これね、何度も説教しましたけど、面白いんですよね。15節、ね、14節に、奥へ駆け込んで、ペテロが門の外に立ってるってみんなに伝えたら、彼らは、祈ってる人たちですよ。真剣に祈ってたんですよ。心から祈ってたんですよ。本気で祈ってたんですよ。なのに、ペテロが来たって言ったら、ハレルヤと言わないで、ヨルダに向かって、あなたは気が狂っている、こんなこと起こりこないだろうって言ったんですね。なんて不信仰って思うでしょうけど。すごいですね。でも皆さん、こういうのしたことありますか？答えられたらね、嘘つき起こるわけないじゃないかって言ってしまうようなことに向かって祈ったことがありますか？これ不信仰って言い方をするのは簡単ですけど、私すごいと思うのは、思わずも気が狂ってるって言ってしまうような不可能に向かって教会は祈ってたんです。皆さんの家族や皆さんの友人に、もう治らないっていう病気、あるいはもうこの人はどうしようもないっていう病、特に心の病、もうあとはどうすることもないっていう人がもしいたら、諦めないでください。教会に来て共に神に向かって祈るんです。不可能と思っても祈るんです。だって彼らはね、ペトロが来た時に気が狂ってるって言ったんだから、はっきり言えば信じてないわけですよ。祈りながら。真剣なんだけど信じてないってかわいそうだな。ありえないと思ってるんですよね。起こりえないと思うことに向かって祈ったんですよね。で、皆さんいいですか？起こりえないと思って向かって祈る人は奇跡を見ます。起こりえないと思って、神様ならできるんだけどな、神様からできるんだけどな、と思いつつ、お家で、職場で一生懸命仕事している方は、あなたのできる範囲のことが起こります。教会に来て祈る人は神の手が動くのを見ます。神様は聖書の言葉に真実で約束は破らないんです、ね、でこれね、すごい面白いのはね、聖書って正直ですよね。彼女は本当だと言い張ったと。ルタさんはね、本当にペテロよって言ったらですね、すごいですよね。今度やっとね、そこまで言うなら、見つかりだろうって。彼の見つかりだと。つまり、ペテロは助かりっこない。ここまで助かりっこないと思ってることに向かって祈ってたんです。不信仰っていうのは簡単だけど、不信仰って言いたくないんですよ。それに向かって祈ってた。だって神は答えたんだから。不信仰だったら答えないじゃないですか。つまり、 祈ってること自体を神様は信仰と見てくださったんですよ。もちろん信じてね、こんだけ祈ったら答えてくれるって信じて祈るのは素晴らしいです。でも信じれなくても神様って叫ぶ祈りっていうのは、だってそうでしょ、ここ信じてないんですから、来た時に天使だっていうぐらいだから。でも答えられたんでしょ。ということは神様はその叫んで祈ってること自体を信仰と見てくださったんですよね。それでね、奇跡起こったので、ペテロは叩きつけたわけですね。彼らが門を開けると16節、そこにペテロがいたので非常に驚いたって。こういうサプライズを見たいですね、教会で。こういうサプライズをお互いの家族に見たいと思いません？こういうサプライズをこの街でもっともっともっともっともっともっと見たいと思いません？私は願います。人教生活が終わって時が変わりました。人生には忍耐の時ってある。確かに忍耐の時がありました。でも今はっきり成就の時です。洗礼の時です。信じる人はこれから本当に奇跡を見始めます。でね、この時ね、こう見たんですね。そして手振りで彼らにお静かにさせて、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話し返した。感動したでしょうね、聞きながら。天使が来て、天使の扉が開いて、ほーと言いながらですね、もう聞きながら感動したでしょうね。こういう感動の証を聞きたいと思いませんか。誰かやってきてその祈りの証を、ね、祈ってたことだって、とか言ってですね、初代教会はそういう証に溢れていたんです。で、神様は再びそういうことをこの国にもこれからなさいます。そのために私たちは呼び出されたのです、ね、そしてこのことを役部と教団に知らせてくださいって言った後に他のところに行ったのはもう自分の使命に行ったんで、まず伝えて証をしてからね。さて、証をしたいと思いますけども、私は癒されたっていうね、4番目の本が出ています。これもすでに算数出ていますが、これ105円、皆さんが、ジュースを1本我慢したら買えます。ね。105円。ね。で、3つの証が載っております。1つは三本松さんの奥さんの証。膠原病だったことが癒された証。で、結婚はできないはずだったのに結婚して死去、死去された証が出ています。これ感動ですよ、本当に。読んでください。それから一番最後にイスラエル菅牧師という、札幌のね、菅牧師の証。7年間苦しんでいても一瞬にして癒されたっていうね。これは脳出血でね、何回も倒れた方ですね。普通なら間違いなく、もう今死んでるか植物人間になってる方です。ここは今元気にしてるんですね、この方ですね。そして、真ん中にね、小須田ゆりかさんの証があるんですね。福岡教会の牧師の小須田牧師の奥さんの証。で、これは皆さん、九州の方は覚えてらっしゃる、その頃からいた方は覚えてらっしゃる、2008年のことなんですね。2008年の11月1日、ちょうど被災地も出てたんです。私よく覚えてるんですね。一夜チームにこの年行けなかった。でね、行けなかったんで祈ってたんですね。行けなかったんですけども、行かなかったことの、こちらにいて本当に良かったって言える証をくださいって思ってたんですね。そしたら11月1日に、ヤフードームの隣にあるショッピングモールで、路上ライブをされてたんですね。小須田めぐみさんたち、教会の方とね。で、途中まで歌ってたら途中で意識が遠のいて、こう書いてますね。突然頭の中で熱湯が飛び散ったような激しい頭痛があり、最後の曲の前奏を弾いたあたりで目も見えず耳も食えなくなり意識が遠のいていきましたと、ね、そして、実はこの証しが出たんですね。これでご主人が驚いて、まあ、コンサートは最後までできたんだけど、そのすぐ救急車で運ばれたんですね。牧師である夫が呼んだ救急車で病院に運ばれ、検査の結果くも膜下出血と診断されました。普通は緊急手術になるそうですが、出血箇所が目の奥、脳の深部であり、動脈を傷つける危険もあるということで、大量出血の場合の輸血などの体制を整えて、4日後に手術することになったわけですね。非常に厳しい状況で、ちょっと大変だということでね、場合によったら、手術をミスしたら大変なことになる。命も危ないということだったね。だからすぐしないで、輸血の準備をしてやることになったんですね。で、今でも覚えてますけどね、確か2日が日曜日じゃなかったかな、3日の日に祭日だったので、私は妻と一緒に福岡に行ったんですよ、今に。小須田牧師がものすごい疲れてたんですね。ほとんど寝てなかったんだと思います。それでね、ちょうど、そのここね、個室に入った時に、意識が戻ってたんですよ。うん。それで、そして意識が戻って、本人は全部忘れてるんですけど、ね、お祈りしたんですね。で、その後ね、すごくね、小須田ゆりかさん明るい方ですから、明るく爽やかにね、手術なしで治るように祈っててくださいって言われたんです。その言葉が強烈に心に残ったんです。 だからすぐに九州牧師会と東京に連絡をして、日本中に手術なしで治るようにというふうにリクエストしたんですね。で、普通くも膜下出血を手術なしで治るなんてことはありえません。でもね、教会でみんなで、それから本当に日本中の教会で、だからイスラエルに一度一枚イスラエルで祈っておられました。何が起こったかというとですね、後で読んでくださいね、詳しくね。4日後の5日は朝から手術の予定で、4人の医師が体制を整えていましたが、担当医から、どうしても気になるので、手術前にもう一度検査をしたいと言われたんですね。で、検査を行うことになりました。で、この検査によって血管がさらに破れる可能性、検査するとかえって血管が破れるので、検査すること自体は躊躇されていたんだけども、やっぱり、そしたら、してんだけど特定できないということで手術が中止になっちゃった。次の時に僕は自殺業界自殺で治るのに自殺にされてエッサのことを伝えたそうですというの、普通、受けるというとね、否定的な人は、10日苦しんで、その後、さらばって思うんですよね、否定的な人は。でもね、やっぱ新婚者は違いますよね。10日の間苦しみを受けるってことは、11日には大部屋に移ってるのかしらって。すごい肯定的ですね。信仰的ですね。で、彼女はそう思ったん。だから、10日で大部屋に移れるのかなと思いましたって。まあ、バックに祈りがあったからでしょうね。みんなが祈っていたので、そういうふうに思ったん。ね。そしたら、10日が近づくにつれてどんどん良くなっていった。本当に最初はひどかったんですよ。ね、ところが、11日の朝、大部屋に移っちゃったんですね。で、この驚異的な回復には、看護師さんだけではなく、掃除のおばさん、食事を運んでくださっていた看護助手の方々もびっくり。何日か前とは違う人みたいだねと言われ、神様の癒しの力を強く感じました。そして13日目に再検査を受けて、ご主人と一緒に写真を見ながら、ね、お医者さんから説明を受けたんですね。その時、小須田牧師ご主人は祈ってたんですね。担当医を通して、神様が何を成してくださったかを明らかにしてくださいと。そしたらね、日本のお医者さんとしては珍しいですね。この先生は、口が切れたのではと思えるところはあるが、今は正常であり、血が流れた跡が黄色く残っているだけです。これは奇跡的なことですって。こういう言い方をするのは日本のお医者さんには珍しいですね。だから、すごいですね。で、また、手術をしていないので再発の可能性はありますが、あとはそれこそ祈りですねって言われたんですって、そして入院からちょうど2週間目の土曜日には退院となりましたって、で翌月のクリスマスにはちゃんとコンサートに出て、翌年の3月には教会のアメリカチームに行っちゃった。で、今は5年経ってるけど元気ですね。で、5年経った今も、あ、もう6年目に入ったかな、後遺症も全くなく元気に過ごしています。退院の時、高い声を張り上げない、重いものを持たない、寒さに注意するように言われましたが、今はどれも大丈夫です。神様に栄光がありますようにって書いてありますけれども、これ本人は書いてあるんでしょうね。今は冬の寒い時に路上ライブにしょっちゅう行ってらっしゃいます。そしてスタッフが少ないので、重いものを全部持って自分で持って行っておられます。 PA とかね。そして路上ライブでマイクがないときは大声を張り上げて賛美しておられます。全部やってると言っておられました。全然元気です。その時だけじゃない、もう6年目に入りましたけど、ますます元気です。これが神様なんですよ。教会が祈るとき、神は手を動かされるんです。で、こういう証がね、これ一つじゃないんですよ。これ4冊目で3人載ってるんです。で、これ以外にもワンサがあるんです。知りたい方は、思わず笑顔になってしまう話っていうのはインターネットに載っていますので、短いのは2分、長いのでも7分以内になりますので、ぜひ聞いてください。何かしながらでもいいから、思わず笑顔になってしまいますから。で、皆さんですね、教会が祈るときね、神の手が動くのです。ぜひ、皆さんの周りにいろんな問題あるとき、あなた自身が戦いで苦しんだとき、一人で戦わないこと、一人で苦しまないこと、いかなる教会と共に戦ってください。その時、あなたのために命を懸けて愛してくださった主がその手を伸ばして奇跡が始まります。 新約時代は教会と共に主は働くんですね。それをね、ぜひ覚えていてほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、今日も伝道の御手を持って働いてくださり、奇跡をなされる方ですから、ありがとうございます。私たちの周りには自分も含めてもう無理かなと思ってしまうことや、もう不可能だと思えてしまうことってのはいくらでもあります。でも神様、あなたはその不可能を様突き破って、奇跡をもたらしてくださり、時間と場所を超えて働かれます。どうぞ御倉の教会で共に誠の神様に向かって祈り、神の奇跡を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。愛する天のお父様、今主イエスキリストの名によって父なる神のもとに出てまいりました。一人一人の願いと求めに応えて、ここにいる一人一人を、また離れているその方にあなたは見ておいて、心と体を癒し、健やかにし、精霊で満たし、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる、心と体を癒されよ、イエスキリストによって耳鳴りを消えてなくなれ、腰と膝の痛みをイエス様って命ずる、消えてなくなれ、脳梗塞の後遺症をイエス様って命ずる、完全に癒されよ、なんか足のしびれ、イエス様って命ずる、消えてなくなれ、不眠症、またあと不安と恐れ、主イエスキリストによってシャローン、全く愛が恐ろしめ出します。主の愛を添えてください。主の愛を添えてください。恐れと不安をその人の心から思いから今進めて命じます。出て行け。境内の祝福を与え、どうです様、新しいお仕事を祝福してくださり、また人間関係の中で今傷んでいる方に許しと和解の力を豊かに与えてください。あらばらばらばら、アラバラスンデルスボル、イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。
それではお知らせをさせていただきます。週報をお開きください。この後各クラスが行われます。ミニストリー信頼感謝クラス、洗礼準備クラス、成長クラスが